こんにちは。
こんにちは。
マサヤとカナエの星ラジオ第9回をスタートします。今回は獅子座なんですけど、獅子座、カナエちゃん獅子座にどんなイメージを持ってますかね？
獅子座、獅子座はね、王様、女王様、
俺様私よっていう感じの、
そうそう、あんなイメージだよね。
まあ獅子座についてこれからいろいろ話していくんですけど、まあ獅子座っていうのはまずエレメントのあたりからいくと、
エレメントは火、
火のエレメント、
で不動球、
行動パターンが不動球、
で支配星は太陽ね、
太陽、
ま
あなんか主役っていうか、そう、メインを張れるっていうか、
獅子だからあのライオンでしょ、ライオンってやっぱ百獣の王って言われててさ、王様なわけじゃん。
王様、
王様ってどんなイメージがある？
玉座に座ってどっしりしてて、よきに計らえみたいな
そうだよね、
結構手下に丸投げして自分はなんかどっしり構えてるみたいな
そういうイメージかもしれないね、獅子座のイメージっていうのはね、あ、やっぱりそういう存在感が結構ある、だったりとか、こうみんなから褒め称えられるというかさ、
王様って言ってすごいって、かっこいいって褒められたいみたいな
そう、
目立ちたがり屋だと思うし、注目を集めたいっていうか、まあ注目を浴びる能力っていうか、なんか人から目を向けられることを自然と受け入れられるっていうような感じだよね、
そうだね。獅子座の人ってすごく分かりやすくない？
分かりやすい超分かりやすい、
っていうのもあのカニ座の時は硬いさ、殻の中に感情とかをこう溜め込んでて、こう誰も見えないところでこう結構さ、苦しんだりとかしてた分をこう獅子座になるとこうボーンって全て
出していくみ
たいな、
オープンに、
そうっていうところがあるんだよね。だから感情表現がすごく分かりやすかったりとか、
なんか思ったことをどんどん口に出していくっていうかさ、やっぱ表現する、良くも悪くもとにかく表現するっていう感じだよね。主張していく、自己主張っていうのもあるし、ダイナミックにドラマチックに表現をしてバンバン出していくっていう感じだよね。溜め込むとかあんまなさそうな感じ出したいっていう感じ、
そう、出すって感じだよね、こんな感じなんだよね、獅子座のイメージというと、
スポットライト浴びたいっていうのがあったりとか、やっぱりなんか自然とリーダー的なポジションになったりとか、
そうだね、
周りを率いるっていうか、頼られるっていうか、でその自分がリーダーにいかにふさわしいかっていうこともどんどん言ってきそうな感じがあるよね、
そうだね、結構獅子座持っててすごくいい人っていうのはさ、あの親分肌っていうか、こう度量があるというか、そういうところが
あって、面倒見がいいとかね、結構裏表がないっていうか、
そう、感情出してるから
なんか溜め込んでっていう感じではなくて、もう一本木っていうか、結構なんかまっすぐな感じのイメージがあるよね、
なんか分かりやすいなっていう
あんまりなんか口先でちょっと小ずるい嘘をついたりとか、ごまかしたりとか、まあ他の星との組み合わせであるかもしれないけど、獅子の要素が強い人ってなんか結構分かりやすく捉えやすいキャラクターかなって感じがするんだよね、
まあさ、なんて言うんだろうな、結構さアニメとかさ、漫画とかでよくいるタイプ私のイメージとか
だ
と、
ディズニーの主人公とかヒロインとかヒーローとか、ああいうのが、だってモアナに出てきたさ、マウイも完全にあの獅子が強い感じがするじゃん、俺のおかげみたいな、
あれも獅子っぽいし、ドラえもんって言ったらやっぱジャイアンじゃない？
ドラえもんそうだね歌が下手でもとりあえず公害を撒き散らすみたいな感じでどんどん出していくのもあるし
まあ、お羊っぽい感じもするんだけど、ジャイアンは、でもやっぱりなんとなく
そうだね、
獅子座かな、
お羊と獅子の組み合わせだとジャイアンっぽくなるよね、きっと、
そうだね、結構ね、
でもジャイアン結構あれ隣町のガキ大将とかに喧嘩で負けたりしてるからね。
あ、そうなの、知らんかった
実はそこまで超強いわけでもなくて、
あ、そうなの井の中の蛙的な感じなのあの
部屋の中の、それもあると思う、あの狭い空間でガキ大将っぽい感じで出してるけど、
そうなんだ、
意外なところがねあるんだけど、でも負けないっていう負けず嫌いのところもあるから、リベンジしに行ったりもするから。
ジャイアン、うん、知らんかったそうだからジャイアンをこうイメージすると結構分かりやすいかもしれないね、
うん、
いいジャイアン、
綺麗なジャイアン
綺麗なジャイアンっていうか
映画版 の、 あの、うん、普段の意地悪なアニメ版のジャイアンじゃなくて、うん、映画版とかで、
うん、
なんかすごい周りあの、のび太とかスネ夫とかを率いて、
うん、
一緒に行くぞって言って戦闘を切ってリーダーシップを発揮していく綺麗なジャイアン目がキラキラしてる方
そうだね、
うん
うん、親分肌っていうかさ、
うん
うん、悪く言っちゃう出ちゃうとそういうなんか支配的な傾向があったりとか、
うん、俺の言うこと聞けよって言ったりとか、
そう、
まあ、結構わがままだったりとか、
うん、めっちゃわがままだね
俺がっていう感じで主張をバンバンしてくるから、
うん、
なんか気が弱い人とかなんかその自信満々な態度で、あそうなのかなっていうなんか飲み込んでしまうっていうか、うん、鵜呑みにしやすいタイプの人は知らぬ間にこういう支配的な要素を持った人にいいように使われたりとかっていうのは結構あるかもしれないよね、
うんうんうん、そうだよね、
うん、
なんかこういつまでもこう子供心っていうか遊び心を忘れないようなさ、
うん、なんか子供のまま大人になったみたいな、
うんうんうん、
だから結構子供好きの人も多いっていうか、
うん、
学校の先生とかも結構多いんじゃないかな
同じレベルでこう遊べるからじゃない、うん、
そう大人になってもなぜか子供にやったら人気がある人とか、ね、公園で子供とかと一緒にキャッキャウフフって言ってはしゃげる人はこの要素が結構あるのかなっていう感じがするよね。
そうだね、
うん、まあ、僕もかなえちゃんも獅子座の要素持ってないから実感としてはよくわかんないけど
よくいるなっていう感じ、
わ、
う
ん、かりやすいよね。僕のお客さんなぜか、
うん、
今いろいろやってるコンサルとかのクライアントには、うん、なぜか獅子座の要素を強く持った人が集まってきて、
うん、
なんでかなと思うんだけど、なんか不思議なんだけど、でもなんかすごいその獅子座の要素の人ってわかりやすいからモチベーションを上げたりする時も、いやもう目立てますよって言って人気者になれますよって、周りにもっと愛されるようになるんですよって、スポットライト浴びてって言っていいねボタン1000いいね押されるんですよって言って、あ頑張りますって言ってすごいあのやる気を出してやるからチアアップしやすいっていうか、
うん、いいよね、
うん、分かりやすい、良くも悪くもその分かりやすいところ、
うん
うん、でやっぱりそのどんどん自分を表に出していく力を持ってるからビジネスとかでも活躍しやすいっていうのはあると思うし、
うん、
その他なんか演劇とかそのなんだろうなアートの世界でも
そうだね、芸術家みたいなパフォーマーみたいな人多いよね、うん、すごくね、
ダンサーとか、
うん、
あとなんかクリエイティブな傾向も結構あって、なんか物を作るっていうのもあるわけじゃん、
うん、そうだね、
だからその自分が褒められたいのもあるし、自分が作った作品とか、
うん、
自分が手掛けた何かを褒められたいとかっていうのも強くあるよね、
うん、そうだね、
うん
うん、存在感があるよね、
うん、なんかひっそりとお家にこもって何かするっていうのは絶対合わないよね
見てって感じ、うん、もしそれで家でそういう風にこもって何かする人でも、例えば自分の作品を通して見てもらう、うん、自分のことを、う
ん、あとは家から出なかったとしてもなんか YouTube とかでどんどん動画を出したりとか、
うん
うん、見てもらうっていうのが
そうだね
必要になるわけだよね、
存在感、
そうだから、まあ、僕のクライアントの一人が一時期なんか家にこもってひたすらトレードばっかりやってたっていう時期があるっていうんだけど、
うんうん、
いや全然それ合ってないですよみたいな、
うん、楽しくなかったって、
うん、楽しくはなかった、
うん、
うまくもいかなかったって言ってたし、で今そのコーチングとか表に出る、うん、どんどん人前に出ていく仕事っていう方向でやってて、そっちはなんかすごくなんかやりがいを感じるし、自分の持ってるものをすごく活かせていけるような気がしてるって言ってて、
うん、
まあ、やっぱりそういうなんか、まあ、コーチングとかコンサルとかっていう人の役に立つっていうか、その面倒を見てあげるみたいなところで、さらにセミナー講師とかみたいに注目を集めて、
うん、
脚光を浴びて、
うんうん、
どんどん出ていく、人前でどんどん表現をしていくっていうところ、パフォーマンスをしていくっていうのは結構仕事の性質としても現れやすいのかなっていう感じがするよね、
うん、そうだね、
うん、分かりやすい良くも悪くも分かりやすい、すごくいいと思う、この単純な感じ
表現、
うおさとかも僕持ってるけどよく分かんないからさ、
うん、
羨ましいよね、この単純明快っていうか竹を割ったようなさ分かりやすさ、
うんうん、そうだね、そんな感じよね、
うん、羨ましいよね
私結構好きだよね、獅子座の人分かりやすくて、
うん、俺もどっちかというと
付き合いやすくない、
そう付き合いやすい、分かる、僕持ってない要素だから、すごいああやって自分をどんどん出していくところは 見習わなきゃなっていうか、
うん、
ああいう風にやっていくのかっていう、まあ、逆にあのなんかちょっと俺が強すぎる人を見ると僕の場合はなんかイラッとくるっていうかなんか大したことねえくせに前にシャシャリ出んなよみたいな感じで思ってしまうっていうのもあるから、うん、よくそんな浅い理屈で堂々と前人前に出れるなこいつみたいな、
うん、
身の程を知れよって思ってしまう部分はあるんだけど
いいね
まあ人によってねちゃんと自分でいろいろ積み上げて経験を積んでとか勉強してとかやった上でどんどん自信を持って発信していくっていうのはすごく大事なんだけど、
うん、
大事だと思うんだけど、とりあえず出ればいいやみたいな感じの未熟な獅子座さんはちょっとあの叩き潰したくなるよね
厳しい
まだやいって言ってバシッってあの、まあ、僕の一番下の弟が獅子座の要素を持ってて、まあ、なんか家族の中ではちょっとなんか毛色が違うっていう
か最初誕生日に車買ってくれるようになったでしょ
そう、自分でどんどんなんか主張してったりとかまあ僕も洋服とかはねいろいろ買ったりしてたけど、やっぱりなんか一番そこにこだわりが強いっていうかさ、人から見られるっていうことをすごく意識してるじゃん、まあ、彼の場合は月が天秤っていうのもあるけど、でもやっぱそういうところでやっぱそうやって出るんだなみたいな
ねえ、
まあでも僕もかなえちゃんも獅子とか、まあ、火の要素が全体的に少ないから、
うん、
やっぱり次のベイビーは僕は獅子座ボーイあたりがいいかなと思ってるんだけど
そうだね、うん、
来年の8月生まれとか狙えますかね
そうですね
何そのふにゃっとした答えはまあ授かり物だからその辺はいいとして、
そうそう、
うん、まあ何人かあと 5,6 人産めばそのうち1人ぐらいは
5,6 人ってかもう私こんななんかシュワシュワシュワシュワってなっていくよ
大丈夫だよ、その分栄養たくさん詰め込むからまあそれはいいとして、獅子座の要素を持ってる人がもっとなんか輝いていくためにというか、うん、なんか自分の持ってるエネルギーをどの場所に獅子座の要素があるかによって現れ方とか違うと思うんだけど、例えば太陽とかに7月の終わりから8月の終わりぐらいまでに生まれて太陽星座が獅子座ですよっていう人とか、
うん、
まあ、逆にその自分の月の星座が獅子座の人がどんどん輝いていくとか自分をもっと出していくためにっていうのは、うん、なんかいいアドバイスみたいなものって何かあるんですかね、
うん、やっぱスポットライトを独り占めしないっていうことかな、
うん、逆に
そう
自分もっと浴びるっていうのじゃなくて、
うん、そう他の人にもこうね浴びせてあげて目立たせてあげるっていうことが大事だよね
じゃあ誰かと YouTube で2人で出てて1人で全部喋ってたらダメってこと
そうそうそうそうとか、そういうふうになんか人に教えたりとかね、
うん、
うん、テレビで言ったらさ司会してる人がいるじゃん、
うん、
司会する人ってさ、まあ、例えばさんまさんとかもさ、うん、話を必ずこう振ってさ、うん、相手がこう生きるっていうかさ、相手がこう目立つようにさ、うん、話を振ってあげるじゃん、
そうね、
そういうことができるとすごくいいかもしれないね、
うんうん、まあそれが分かってる、ある程度成熟した獅子座要素を持ってる人は、うん、そういうのが結構ちゃんと自分も輝きつつ相手にもその輝きをお裾分けしてあげるっていうか、そうそうそう、相手も輝かせてあげるみたいなのができるけど、うん、未熟な獅子座の人はとにかく自分自分自分みたいな感じになってしまいがちだから、
うん、
そこを気をつけないと裸の王様にな
るよね、
なってしまうと思うんで、
司会者的ポジションかな、
うん、
うん、
MC だね、
うん、そんなイメージだよね、
うん、まあ自分も輝き周りも輝かせるっていうな、本当にもう太陽みたいな役割でやっていくのが、
うん、
まあ、太陽が、まあ、この僕らが住んでる銀河系というかこの太陽系の中心にあって、その太陽が発している光がそれぞれの星を照らし出して、で地球の生命体も太陽の光があるからみんな生きていられるわけだし、
太陽にみんな他の惑星が引き寄せられてるしね、
うん、太陽が良くも悪くも中心っていうのがあるから、
うん、
太陽が頑張って輝いて周りも輝かせてっていうのをうまくやっていくと、まあ、この獅子座要素が強い人のあなたの周りの人間関係とかっていうのももっといい感じに回っていくのかなと思うので、
うん、
そのあたりですね、スポットライトの独り占めに注意してみてください。こんなとこですかね、
こんな感じかな。
では獅子座の要素は終わりで、次回また乙女座に移っていきます。
はい、
それでは次回お楽しみに。まさやとかなえの星ラジオ第9回を終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。